イマックスのマックスラジオです。11月のもう下旬になりましたけども、紅葉があまり見られないですね。紅葉ってね、だいたい11月の頭ぐらい、もう下手したら見頃が終わってる時期やのに、まだなんか季節おかしいですよね。でもまあまあ最近はぐっと寒くなってきて、いかがお過ごしでしょうか。僕はあのね、今大阪の方に来てまして、大学の頃の友達がね、結婚して結婚パーティーっていうのがあったんで、おとつい、行っておりました。まあなんか久しぶりにね、みんなでこう集まるっていうのは同窓会的なそんな感じの雰囲気でもありながらの、まあ、こう結婚パーティーで、というのも、大学のね、まあ、軽音楽部っていう部活に入ってたんですよ。で今回、新婦の方が僕と同級生なんですよ。同級生というか、まあ、同期の、大学の軽音楽部の方でして、で、新郎が僕の1個下の同じ軽音楽部の子なんですよ。だからいわゆるこう軽音楽部内同士の、というか同じバンド内での結婚みたいな、まあまあそういうシチュエーションで、ありました。まあそれいうこともあってね、その参加者みんながみんな結構その新婦のこと新郎のこと両方のこともねようよう分かって知ってるんですよね。で、まあどういうふうな人かって言いますとね、新婦の、まあ新郎の、うん、新郎のその男性の旦那の方は、まあ、なんていうんですかね、まあ、頼りないというか、まあまあ、なんか、まあ、よく言えば嫌でしけ、悪く言えば頼りがいがない、みたいな、まあ、そういうふうな感じの子なんですよ。まあ、いい子なんですよ、本当に。で、新婦の方は、いいように言えば、真面目、悪いように言えば、気が強いっていうか怖いというか、まあまあまあちょっときついタイプの子なんですよ。でまあまあなんかその何て言うんでしょうかね、磁石の S 極と N 極がこう引き合うみたいに、もう 逆の方が相性っていいんですかね。まあ、その気強い女の子と、まあ、気強い女の先輩と、まあ、気弱いというか、まあ、後輩の男がこう付き合ったみたいな感じで。で、結婚まで至りましたというようなね。まあ、僕も、まあ、同じバンド組んだこととかあったんですけども、まあ、何でしょうね。いつどういうふうな状況で、こう、いや付き合おうってなったんだろうかみたいなね、ことなんかその辺をね、本人たちはね結構ぼかしてたんで、まあ今日というそういうなパーティーという気にね、まあその辺を探ろうんじゃないかなんてことをね、なんかみんなでワイワイ言うとおりまして、まあね、なんかどうやら旦那の方は、ドラムをやってるんですよね。で、奥さんの方がベースを弾いてて、まあ、このドラムとベースっていったらいわゆるこうリズム隊って呼ばれるんですけどね。なんか僕バンドの練習の時にそのギターとかの他のメンバーがこう休んだと。で、まあ大体ね、こうなんかメンバーこうが何人か休むっていう風なね、ギターとボーカルも休めたから、なんかそういう風な感じであれば、じゃあもう練習をちょっとまだ別の日に移すとかなんて調整をするんですけども、まあ、それがね、ドラムとベース二人だけ来れるっていう感じでしたら、まあまあ練習枠をずらすのもいいかもしれんけど、まあせっかくドラムとベースだけやったら、こうリズム帯だけで、ちょっと練習しようかなんていうこともあったりして。ね、案の定、その二人もね、 まあ、それまではそんなに意識しなかったかもしれないんですけども、同じバンドを組んで、まあ、ちょこちょこね、他のメンバーのスケジュールの都合のあったのか分かんないですけども、そのリズム帯だけの練習っていう風な感じのことを、まあ、しているうちに、ちょっと意識し合うようになって、まあ、付き合いだしたっていうね、うん、まあ、リズムが合ってきたんでしょうか、まあ、そういう具合だそうです。まあまあ、結婚までね、こう結局至ったわけですから、まあまあ、その部内恋愛だろうが、まあ部活、そのバンド内恋愛だろうが、まあご法度なのかどうか分かんないですけども、まあ結婚しちゃったらまあまあいい、もういいじゃないかなって話しまして。まあただ言えることとしてはね、まあまあその旦那の方も、まあああいう性格で、奥さんもああいう性格やから、まあ、まあ、夫婦関係もそんな感じなんかなみたいな話をね、なんかまあしたりしてまして、でも意外とどうのとかなんか言ったりしてて、まあ、その、パーティーを行われた会場がね、なんかダーツバーみたいな、まあ、結婚式は身内だけであげたんですよ。で、こう、2時間のパーティーみたいなのは、そういうダーツバーみたいなところでこう行われると。ちょっとなんかおしゃれな感じのね、ところで。まあ、若い子向けのところですよ。うん。ね、こう、いろんなスクリーンモニターとかって、なんか、なんですかね、まあ、いろんな雑貨が置いてあったり、まあ、ダーツがあって、まあ、そんな感じの雰囲気のところで。で、なんかこう、モニターがね、こう、新郎新婦の席の上に、なんかこう、モニターがあるんですよ。映像モニター。で、その映像モニターで、なんでしょうね、こう、映画何かの映画がこう流れてたんですよ。まあまあ普通にね、ストレスさんの中でこう映画流すみたいな。で、ハリウッド映画の、何でしょう、あれ、アクションムービー、スパイモンかな、なんかそんな感じの雰囲気でしたね。なんかミッションインポッシブル的な。うん、ね、なんか流れてるなみたいな感じで。まあまあその空間演出の一つでしょうね。まあそんな映画流してて で、まあ、なんか、司会の方で挨拶してで、それは新郎新婦入場ですみたいなね、感じでね、新郎新婦が出てくるんですよ。で、その席つくんですよね。で、なんかこうお互いなんかそのまあまあまあ古風な話とかなんかこうなんかしたりするんですけども、まあわね、幸せめでたくみたいな、なんかいい家族を築いてどうのみたいなね、がみんなこう挨拶したりとかしてるんですけども、その時にその新郎新婦のね、上でね、こう流れてるその、まあ映画なんですけども、まあスパイモンがこう捕まったんでしょうね。だからそういう話してる時、ずっとね、その新郎新婦の頭の上のモニターで、頭の上にあるから新郎新婦からは見えないんですよね。でもこちら側はもう丸見えなんですけども、なんか男が、縛られてリンチに遭ってるみたいな、映像がずっと流れてるんですね。まあまあなんかこう捕まってこうなんかまあなんか言えって言われてみたいな感じですよね。なんか仲間を言えとかなんかわかんないですけども、まあその椅子に座られて。座らされて、縛られて、なんかボコボコに殴られてるみたいな、映像を、流れながらですね、新郎新婦とかはね、こう挨拶とかしてるんですよね。で、新郎がこう、なんか幸せな、なんか分け子するに足りました、みたいな感じのね、なんか、プロポーズしたのは旦那さんからやったみたいで、みたいな感じのことをね、言われているときに、その旦那さんの上では、なんか、血だるまの、男がね、なんか、ピストル向けられてましてね。で、まあ、ケーキ入刀のときには、なんか、まあ、爆発してましたね。まあ、幸せな、安全、なんか平和なね、家庭に、なることを望みます。はい、まあ、まあ、なんか、たまにそういうのありますよね。なんか、映像系とかって結構ありますよね。まあ、なんか知らないですけど、そのシチュエーションに、こう、偶然という名の必然かもしれないですけどね。なんか、そう、リンクすることってあるじゃないですか。 前にね、漫画家さんの DJ のイベントをした際に、その、まあ、DJ 回している、作家さんの、漫画のいろんなコマを、あらかじめね、こう画像として読み込んでまして、まあ、それを、DJ 中にランダムでスクリーンに、まあ、映すみたいな、あのスライドショーをするみたいな感じのことをね、やってたんですけど、まあ、漫画のいろんなコマを抜いてるんで、まあ、決めゴマみたいな感じのとこ抜いてましたら、まあ、セリフとかあったりするんですよね。で、まあ、そのセリフが、こう、ランダムの設定でしてるんですけども、うまいことこう、その作家さんが今 DJ で回している曲の歌詞に対してのなんかアンサー的な意味を含んだようなコマがね、うまいこと流れたりしまして。なんか後で言われたんですけどね、これどうやってんのみたいな感じで言われたんですけど、ね、いや別にそんな、なんか意図的にやってるわけじゃなくて、本当にランダムで流してるだけなんですけど、まあ、偶然そういうふうなこともあるんですねみたいな、うん、結構ね、なんかその流してる曲に合った絵が流れるみたいな、うまいこと、なんかこうアンサー的な感じなんかなってたんですよね。そうですね、アンサーですね。なんかこうさっきのね、まあ、神父の、まあ、もしかしたらアンサー的な意味、シケコンパーティーのね、映像もそのアンサーにやってたかもしれませんね。だからアンサーで言うと、なんかね、アンサーで言うとって言ったんですけどね、パッと思い出したのが、僕もね、なんかこういう風な、よくわからん仕事をしてるもんなんで、水商売ですよね。まあ、いつ何がどうなるかわからない、収入も安定しないみたいな、そういう仕事してる分がありまして、前に実家にね帰った時にね、まあ多分まあお家の親父も、まあ、普段そういうような感じのことはね、特に何も言われてないんですけども、たまたま親父もなんか仕事でなんかあったんでしょう、なんかあったんかわかんないですけど、まあ実家帰って飯食ってなんかテレビ撮ったら急に呼ばれてで、行ったら。なんか、まあ、仕事の話されまして。で、まあ、仕事の、というか、まあ、仕事の、お前はその、まあ、収入はどうやねんというふうな感じのことは、なんか親父にね、言われますしね。まあ、それでいいと思ってんのかと。その収入で、ね、そんな安定しないので、この、まあ、保険がどうのこうの、なんだかんだみたいな、なんかこう、人生生きていく中でお金がどんなにかかるみたいなね、なんかやたらお金の話をされまして。でこちらとしてはね、いきなりそんな話を、その、なんですか、まあ、己が何があったかわかんないですけども、いきなりそんなテンションで呼ばれてね、なんか説教を食らったら、まあ、ね、なんか、気悪いじゃないですか。で、なんかまあ、まあ、なんかまあ、ああいボロクソに怒られますよね、親父に。で、親父はこうね、怒ったらね、こう机をバンバンやるんですよ。こう、ダン、バン、バンってね、だから、ダンってこう、机を握り拳で、バンってこう叩くんですよ。で、こう叩くたびに、こう机の上に置いたらね、こう、親父がこう、小銭貯金をしてる、まあ、貯金箱が、こう、缶のやつだったんでね、叩くたびにこう、ガチャガチャンってこう、でっかい音するんですよ。缶の貯金箱の中に入っている小銭が叩かれたので、この衝撃で当たってガチャンってするんだね。もうそれもバビクッてするし、もうなんかやめろよみたいな感じなんですけども。まあ親父が送るたびに、だからな、お前、もうこの世の中が金なんやみたいな、まあそのお金のことをバンバンバンってこう叩きながら説教している、そのカンカンがですね、その貯金箱のカンカンが、井筒監督、映画監督の井筒監督じゃないですか。井筒監督の顔写真がついてる貯金箱なんですよ。で、その井筒監督の顔写真上で、こう、セリフみたいな、書いてあるんですよね。井筒監督が言ってるみたいな。で、その井筒監督が、言ってる言葉が、世の中、金だけじゃないって言ってるんですよね。井筒監督が、世の中、金だけじゃないって言ってるプリントの貯金箱を親父は使ってて、そこにお金を入れてるんですけども、それが机の上にあっ ってその井筒監督が僕に言ってるんですよね。世の中金だけじゃないって僕に言ってて、その横の親父はこう僕に世の中金やみたいな感じのことをね、なんか言われてるみたいな、いやすごい矛盾みたいな、なんかよくわからんシチュエーションもこの間ありましたね。なんかそういうふうなこう偶然的なものって、うん、なんかこう多分ね、そんなうまい偶然ってあるんかなっていう、何かしらのこう必然というまでは言わないですけど、メッセージっていうかあるんちゃうかなと、っていうかそれを受け取れるか受け取れないかという受け手の問題なんじゃないかななんてね、思いまして、でなんかそんなことを考えてる、さっきねちょっとゴミの出しにパッと外出ましたね。なんかこう家のね前にボロいアパートがあるんですよ。で、まあ、僕もね、今住んでると、東京の家のやつはね、まあまあボロいというか、まあ小さいアパートでね、やっぱり東京ってね、こう、家賃が高いんで、うん、やっぱりこう、大きい家住もう、一人暮らし住もうと思って、ある程度の収入がこう、ないとできないわけで、うん、で、なんか、ちょうどね、そのなんか、狭い部屋でもどんどんな、みたいな、こう、部屋の大きさのことなんか、なんか考えたりとかしてたと。まあ、そのボロアパートがあって、なんかこう、東京のこう、なんかリンクさし、なんかこう、なんかまあ、なんとなくこう、ボロアパートあんなと思って、パッて見てたら、そのボロアパートからね、なんか、えらい綺麗なね、女の人が出てきまして。で、そのままゴミ出して、仕事みたいな感じで行かれはったんですね。だからこう何ですか、そのキャバい感じじゃなくて、オフィスレディの綺麗な人みたいな、仕事のできる綺麗な女性みたいな人が、そんなボロアパートから出てきましたね。こんなところにこんな人住んでんねやっていうね、なんか家が小さいから何なんだっていうのがね、なんかすごい勇気をもらいましたね。今日はいいことありそうやなっていう気がしました。まあ、そういうふうな何気ないボロアパートからこう美女が出てくる、そういうふうな景色もこれ何かしらのメッセージがあるんじゃなかろうかと、いうふうに ね捉えることによって、なんかこう変わってくるというかね、何かが、こう分かるというか理解できるというか、つながるような気がするんですよね。こう、偶然は本当に偶然なのか、意味のない偶然なのか、意味があるかないかというのは自分しかしないだろうか。そんな気が、最近します。なんでね、例えば電車乗った時でも、隣に座る時と、また向かいに座っていると、この人はなぜ私の向かいに座っているんだろうか。この人が今私の横に座っているということはどういうことなんだろうか。なんでこうね、席いくつか空いてる、いくつかなんかこうポツポツ歯抜けで空いてる中で、この人はなぜ私の横に座ったんだろうか。その辺ね、今まで意識してなかった、たまたまというか、まあそんな座るわと思ってたかもしれないですけども、ふとそこを理解するように、何これ意味あるんじゃないかなって思って考えたら、もしかしたらすごい今自分の隣にこの人が座ったってことは、ものすごいメッセージ性があることなのかもしれないですね。ただそれが自分が受け切れてなかっただけで、気づかなかっただけで、だから意識したら、ちょっとアンテナ張ってたら気づくと思うんですよね。なので、なんかこう、気づかなかったメッセージ、これからは意識してね、ちゃんとなんか受け止めていこうかななんて、結婚式出て思いました。まあ、このね、最初に言いました、この紅葉が全体的にこう、日本でも遅れている、これにももしかしたら非常に大きな意味があるかもしれませんね。 信じるか信じないかはあなた次第っていうわけじゃないですけど、ほんまにあなた次第っていうことかもしれないですけどね。受け取るか受け取らないかは、そのメッセージを受け取るか受け取らないかは、いや、あなた次第っていう感じで、今日のラジオは終わりましょうかね。